皆さんこんにちは。藤原直哉の21世紀はみんながリーダーの時間です。この時間は行き詰まった今のリーダーシップを突破する21世紀の新しいリーダーシップについてお話ししていきたいと思います。改めましてこんにちは。5月3日、藤原直哉の21世紀はみんながリーダー。今日の話題は、民族と博物の中にいる個人です。なんか変な言葉だなと思いかもしれませんけども、まあ民族ってのはご存知ですよね。まあその地域の人たちの暮らしぶり、宗教とか、あるいは、生活の、日常生活のことですね。で、博物ってのは博物館の博物で、まあ、自然史っていうんでしょうかね。自然の歴史っていうんでしょうかね。植物、動物、鉱物ですね。まあこういうものが、まあ博物なんですけども、今までのそのいわゆる近代史観、近代の歴史の考え方って言いますか、まあ我々のその価値観っていうのは、その民族だとか自然の歴史からは超越した素晴らしい人間を目指そうという部分が、やっぱかなりちょっと色濃かったような感じがするんですね。民族学ってのはかなり古い話で、もう今や民族なんかの学の時代ではないと。民族はお互いにですね、こう、まあ、融合していくし、それから昔の19世紀までの全近代的な風習はなくなるし、どこでもほとんど同じようなライフスタイルになってきますから、民族学なんてのは、まあ言ってみれば、古い話、これから未来の話ではないと。ね、民族ってことについても、むしろそれを強調することはあまりいいことじゃないから、そういうことは強調しないで、共通なところをよく見ていこうと、そんな話に多分なってたんだと思うんですね。それから博物なんかもっとそうですよね。植物、動物、その鉱物、なんたらもうどうでもいい話だと、その土地の風土だとかいうものは別にどうでもいいと、砂漠の大開発、それからもう今や北極からですね、開発、北極の方も開発しようとしてるし、だから気象条件とかなんかだって、それはもう人工的にですね、全部整え直しちゃってですね、果てはなんか火星にまで住もうなんて話もあっちゃって、だからこう、自然史を大事にして、こう、ライフスタイルとか未来を考えるんではなくて、もうそんな自然の歴史なんてどうでもいいから、全く自由に自分たちの発想通り物事を作ってしまうと、そんな風に思ってる人たちが、もう本当に多かったと思うんですね。しかしそのソビエトの崩壊した後のロシア見ていてもわかりますけども、結局その、やっぱりロシアを救ったのはロシアの民族と博物だと思うんですよね。ソ連っていうのはむしろ民族とか博物は私は軽視してたと思いますね。で、要するにもうスターリンはですね、勝手にその民族を移住させたりしましたからね、朝鮮族だとかのなかなか激しいから中央アジアの方にもまとめて移送したりしたじゃないですか。それから今度博物っていうのは植物、動物、鉱物資源ですけども、そんなの関係ないと、もうね、大型重機で構わずほじくり返しちゃえばいいし、それから足りないものを輸入すればいいし、多すぎるものを輸出すればいいと。だからその自然を克服するっていうのかな、まあ、そんな発想でやってたと思うんですね。アメリカなんかもう最初からそうですよね、移民の国でありますから、アメリカ大陸のその元々あった民族だとか、あるいはその自然の歴史、博物なんてことを天から無視してですね、で自分たちで、まあ自分たちのイメージ通りの町や国を作って今日にまで来たという状況ですね。で、その、まあ学校なんかでも民族や博物はほとんど教えないですよね。自然史博物館なんてのはよほど好きな人でないと行かないですもんね。だからやっぱりこの、なんて言いますかね、相当無視してやってきた。だからソビエトはまさにそうやってきたんですが、ロシアになって、市場原理主義を入れられちゃって、その、まあ、食い物にされちゃって、資源も食い物にされ、会社も食い物にされ、人も食い物にされと、もう、がんじがらめの奴隷みたいになっちゃったところを、プーチンが出てきて、全部ひっくり返したわけですよね。で、ひっくり返したまではいいんですが、じゃあ、あと何するのって言うと、やっぱり、まあ、資源を売るっていうところに、こう、来るし、で、それ以上何があるのかと思っていたら、地政学的な力があったわけですよね。やっぱり、このユーラシア大陸の、海に面しない国を抑えてるってことは、それがまさにユーラシア大陸、アフリカ大陸の覇権を握ってるってことですから、これプーチン自身が言ってますもんね。その何にもないと思ってたと。ソビエトを崩壊してイデオロギーなくなっちゃったから何にもなくなっちゃったかと思ってたら、いや、これが実は地政学で救われたんですよと。 プーチン自身がこう言ってますね。ですからその地政学というのは、まあちょっと民族やその博物とは違いますけども、まあある種歴史の中で培われていた、その土地の力だと言っていいと思いますよね。その土地そのものの力。土地の力ということで言うならば、民族や博物、自然史も、自然の歴史もそこに一応入れることはできると思うんですね。だからやっぱり最後ですね、今みたいにこの上っ面が剥げちゃった時、金融が剥げるとか、市場原理が剥げるとか、なんか怪しげなですね、なんか経済理論とかね、法律理論が剥げた時に、人々はその困惑するわけですよ。一体今まで何を勉強してきたんだと。その、どうすれば成功するんだと。我々は、その先進国なのか、あるいは途上国なのか、後進国なのか、それすら分かんなくなってしまったと。要するに、物差しがですね、もうそのインチキ物差しだと。この物差しではもう測れないということが分かったとき、まあ一番簡単なのは株価ですよ。株価上がればいい国、下がれば悪い国と。株価がだから下がり始めたと。で、我が国だったら何なんだということになったときに、その今までの尺度でだけではもう、未来の元気が出てこない。で、そこで実は出てくるのが民族とか博物なんですよね。結局やっぱりその歴史をこう振り返っていくと、熱狂的に人々が抽象的な理論にこう酔いしれる形で高度成長するってのはそんな長い期間は続かないんですよね。かつて日本もその仏教伝来の時期がありましたけども、まあ仏教を国教にするという時代ですよね。聖徳太子の頃から聖武天皇とか奈良時代ですよね。あれはとにかく熱狂の時代ですから、まあ相当激しいことはいくらでもあったわけでありまして。でもまあその熱狂を冷めてきますと、どうです？朱雀天皇とか醍醐天皇とかあのぐらいになりますと、まあ新しいそのものを外から取り入れるよりも、古い日本のものを生かしてですね、古い日本のこの世界から未来を考えるみたいな話に変わってくるわけですよね。南信州の遠山郷もですね、下月祭りという有名なお祭りがあるんですね。その起源について地元に伝わっている民話って申しますか、お話の一つはですね、まさにこの朱雀天皇の時代に、富士権現に行く行者がやってきましてね、この土地に神様を祀りなさいよと言って、京都で彩色を習ってきて、それでその伝えたものが始まりだという説が一つあるんですね。まあそんな感じでですから、この熱狂が終わった後っていうのは、古い日本がまた出てくるんですよ。まあ民族や博物にまあ最終的に由来するんでしょうね。そういうものが出てきて、でそれに宗教が乗っかって、でその改めてそういう熱狂がなくても人々が自信を持てると、未来を考えることができる、そういう基盤を作っていくわけですよ。だからその今だとそのまあちょっとたどれば近代化ですね、明治以降の近代化って一つの熱狂がですね、もう完全にこれは冷めてきていて。第一、その主たる当事者でありましたイギリスやアメリカはもうそれやめたって言ってるわけですからね。機関車がもううち機関車やめて機関車離しますよって言ってるんですから、機関車離れたら客車も貨車もそこで止まっちゃいますもんね。でもう少しまあ近くでいるならばこの30年ぐらいの市場原理主義ですよね。これもやめたって言ってるわけですから、近代化っていうものもそれなんか相対的なもんだと、市場原理主義ももうありありすぎてはダメだと言った時に、その近代化、それから市場原理主義を抜いちゃった後何が残るんですかと、後進国日本が残るんですか、何が残るんですかとか、そうなるし、例えば中国もそうですよね。改革開放は一体何だったんだと、よく見りゃ国有財産の強奪にもなってたじゃないか、で国の分断じゃないかと、毛沢東の時代の一糸乱れるですね、まあ人海戦術の国はどこに行ったんだと、みんなバラバラじゃないかと、自分のことしか考えてないじゃないかと、上から下までそうじゃないかと、一体何を間違えたんだというふうにこう思う人たちは多分相当いると思うんですね。そうなってきたときにやっぱり出てくるのが、結局人というのは、まあ、熱狂の最中にいるとですね、まあ自分一人で何度もできるように思うんですが、その熱狂が冷めてくるとやっぱり自分を取り囲んでいるこの大自然の中の一員という形にどうしてもやっぱりそれは回帰していくと思うんですね。リグレッション、回帰ですよね。だからそれがその民族や自然史、いわゆる博物というところがやっぱり基本なんだと思うんですね。で、民族っていうのはやはりその宗教を含めてその地域の歴史でありますし、で、博物っていうのはそこがどんな産業をやるといいかっていうことをある部分示してるわけですね。 その衣食住から始まってどんな産業が、まあ、その地域にはふさわしいんだろうかということがこう分かってくるわけですから、改めてこの、ね、人間のこの熱狂とその自力だけでは難しいときには大自然の力を借りながら安定的な自分たちの生活を目指すという第二の道と申しますか、今までにない道がそこで見えてくるわけです。それがまさに今という時代なんですね。だからその経済理論をですね、どんなに細かくしてあれでもダメこれでもダメってあって、そんなこと言ったってその答え出ないわけですから、全然違うところですよね。脱近代というところでやっぱりそのね、大自然の中の自分というのはその近代の前でも後でも関係なくあるわけですから、まあ近代の遺産というのはありますから、まあそれは生かす分生かせばいいんでしょうけども、まあその改めて今自分がどこに立っていて、この自分の周りにどんな民族や博物があるのかと、まあここからやっぱり自分たちの自信を見出し、でそれがある部分地政学的なその強さにもなってきますから、まあそうやってその未来の自分をこう考える土台にするということが今すごく大切じゃないでしょうかね。だからその大変だ大変だってですね、武器に頼ってみたりね、あるいは金に頼ってみたり、あるいはなんか独裁政権頼ってみても、それは答えはないんですよ。そんな熱狂なんかですね、ここでまたさらに金だ、さらに武器だ、さらにそんな独裁政権だって熱狂を続けてみたって虚しく終わるだけなんですね。だからまあそれは儀式ね、政治なんてある種儀式みたいなもんだから、まあそれはしょうがないんでしょうけども、今こういう時期はだからあれはもうすぐ終わっちゃうわけで、そうなってきた後が本当のその立て直しなんですよね。そうすると民族と博物なんですよね。ここをまず見ないといけないから、やっぱりその皆さんも自分たちの民族とかですね、自分たちの自然の歴史はこれはよく勉強した方がよろしいんじゃないですか。いわゆる歴史ってありますね、書いた歴史ってありますけど、まあそれはそれで非常に興味深いものが多いと思いますが、民族だとか自然史ってのはもっと身近なものなんですよね。学者の解釈ってよりもありのままをこう見つめるっていうのが民族だとか博物ですよね。ですからこの、まあ、河原に行ってですね、1億年前に石があったとか、1億年前からあるわけですからね、ゴロゴロそういう石はあるとこ行けばありますしね、これはすごいし、それから木だってですね、樹齢何百年なんて木は決して日本の中で珍しくないですよね。だからそういうのを見たときに、やっぱりこの、難しい社会の教科書を読まなくても何事が感じられるものがあるわけですね。これがその近代化とか金儲けだとか武器だとか、そういう熱狂している間は個人もそういう熱狂している間はなかなかそれが目に入っても、その思考を動かさないんだよね。思考を揺るがすことができないんですよね。思い詰めちゃってもの見てますから。でそうじゃなくて、やっぱ思い詰めた部分がもう終わったということになると、やっぱり自分で改めてその身の回りを見直してみる。だから自分の自信を取り戻す、まあ、ある種のルネッサンスですよね。個人的な意味でも地域的な意味でも国という意味でも地域という意味でも民族という意味でもルネッサンスという、まあいうことで、見直すっていうことがすごく効果的な時代じゃないかなと思うんですね。でそこの深みがないとですね、おそらくあとは何やっても難しいんですね。例えば今その音楽でもですね、それから写真でも、それからその造形ですね、まあ建物を作ったりいろんな部品作ったりするのもほとんどその指一本でできちゃう部分があるんじゃないですか。三次元プリンターみたいなのありますしね。建物だってその絵を描くとこまではもうほとんどコンピューターで全部できちゃいますよね。でコンピューターで描いて絵の通りの建物がやっぱできる時代になってるわけですから、そうするとやっぱりこのまあある種の熱狂ですよね。自分のこの思いをそのまま形にすると、まあスマホの待ち受け画面ぐらいならですね、自分で好きな通りやって他の人のとのね、まあ関係性を気にせずにやりたい方でやったらそれは問題ないんでしょうけども、やっぱり街づくりとかですね、社会システムの設計っていうことになると、やっぱりそれはすり合わせが必要になってくるわけですよね。で、このすり合わせの歴史がやっぱり一つの民族ですよね。過去いろんなことがあって、どうすり合わせてきたかっていうものが民族の中に溶け込んでるし、で、そのすり合わせの制約要因が、やっぱりこの自然の、制約なんですよ。だからそれがこの自然史なんですね。そもそも土地が豊かなのか豊かでないのか、 そういうところから始まるわけですからね。まあそんな形で、そのいろんな意味で、熱狂が終わった後はもう民族と、それから博物で行かないとダメですね。ですから皆さんもご自身のですね、そのここで、ここはいいなと、ここで自分がやっていこうというところがあったら、まあ自分の地元とかね、会社のあるところとか、あるいはそれ以外のところでもいいですけども、よくその民族や博物のことは勉強されるといいと思いますね。それを勉強しているとですね、自分は一人ではないってことはよくわかると思います。生まれた時に全てが始まって、死んで全てが終わるわけではないということが、多分よくわかってくると思います。非常に、なんて言いますかね、大きな大自然の中の、しかし非常に重要な役割を一人一人が果たしてるんだってことが多分よく分かってくると思うんですね。で、そのヒントがやはり私は民族と博物だと思うんですね。まあ今民族学との静かになっちゃいましたけど、昔はですね、まだまだその地方の農村なんかがまだまだ元気だった頃はね、この民族を忘れたらその村はなくなるよということをよく言われたんですね。民族性を出す、例えば民族学で言うようなね、お祭りだとか言い伝えだとか、そういうものをなくしたら、この村はなくなるよとよく言われたんですね。で、やっぱりその、なくして村がなくなっちゃったところは、すごく多かったんですね。でも、今改めてですね、その、あの当時の近代の熱狂、近代化都市化の熱狂がもう終わってるわけですから、それはもう一回紐解いてですね、改めてその、空白の時期を埋めて、続きを自分たちで考えると、改めて自分もどっかに行って考えるということが必要だと思うんですね。私も通わせていただいている、南信州の遠山郷のですね、木沢小学校の方にはですね、私の本なんか、だいぶ寄贈させていただいておりまして、もう4000冊以上あるんじゃないですかな。で、今回フリースポットつけたんですよ。フリースポット、インターネットの Wi-Fi が、公衆、ね、回線の Wi-Fi が無料で使えますから、ぜひ木沢小学校なんかのですね、図書館で、Wi-Fi 使いながらゆっくり本でも読んでいただきたいと思うんですけども、やっぱりこの民族だとか博物のその豊富なところっていうのは面白いですよ。まあ、飯田とか下井名、長野県の南の方とか、あるいは静岡県の北の方、さらにはその愛知県の東の方っていうのは、民族にしろ自然史にしろすごく深いんですね。ものすごく豊富ですね。だからそれ興味持ってる間、興味持ってる人は飽きるってことは多分ないんじゃないですかね。いくらでも発見とか、いうことあるし、気づきも多いと思うんですね。やっぱりそういうものが多分、その未来をこれから元気よく作っていく、このすごい時代でも未来を作っていく一つの、エネルギーになると思うんですね。特にこの自然史の部分というのはですね、ある種、この我々のものの基本にもなってますからね。農業でも製造業でもその基本はその自然のものでありますから、その基本の部分をもう一回この調べる、農業とかね、植物だとか、それからその動物だとかですね、あるいは鉱物っていうのはすごくそれ自身が大切なことだと思うんですよね。どういうこの戦いきさつでここにこういう地層があるのか、なんでここにこういう動物がいるのかとかですね、この動物はどのように人間と関わってるのかとかですね、そういうのってのはなんかすごく奥深い話が多いんですよ。で、そういうところをこう学んでいくとですね、まあ、改めてこの熱狂の次の、自分のバイタリティと申しますか、思いというか方向性が見えてくると思うんですね。ですから熱狂が冷めつつある時代に、また無理してなんか変な熱狂、変な流行を追いかけてですね、あれをやろう、これをやろうと思っても、多分それ、息切れしてくるんですよ。息切れしてきますから、もっと全然発想を変えて自分の中に大自然を入れちゃうってことね。大自然の中に自分を溶け込ませる。そこをやった方がですね、私はるかにですね、効果的だと思うんです。ですから特にその、今日本はですね、これいずれもすごく豊富なんですよ。もともと日本列島は、その民族だとか、あるいはこの自然史、自然の歴史ってのはものすごく豊富なところでありますんで、だから勉強しようと思って、興味を持っていけば、それはもう、勉強し尽くせないぐらいの、やっぱりそれは題材があると思うんですね。で、実際に過去の日本もですね、そういう、まあ、日本にあるいろんな条件とか歴史を活かしながら、いろんな困難の中で国を作ってきたわけですから、今の我々も改めてそういう、まあ、自分たちを取り巻くね、世界をよく見ながら、そしてその未来、その次を考えるということは大変結構なことだと思うんですね。 まあそんな風に考えてくると、一つの近代が終わった後のこの人々の勉強の仕方だったらもっとある種自然になっていくってことですよね。詰め込み型、熱狂型ではもう始まらない。まあそれはなんか特別になんかやりたいと思ったらいいんですけども、いつもね、熱狂している時、一狂してても何も始まらないってことですね。まあそういうことを考えてですね、ぜひ皆さんもですね、せっかく日本はいいものたくさんあるわけですから、よく見て、で、未来への自信を得ていただければと、そんなふうに思っている次第であります。というところで、今日の藤原直哉の21世紀はみんながリーダー、民族と博物の中にいる個人ということでお話しいたしました。では皆さんお元気にお過ごしください。さよなら。